ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは3回生の松倉ひろとと
2回生の田村ゆりかと
教員中澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、夏休みに入って初めての、はい、うちの班は放送なんですけど、
そうですね、 B 班初めてです。
田村さんどっか行きましたか？
前回の B 班の時に話させてもらったんですけど、はい、名古屋のレゴランドとバーベキューに行きました。
おお、
夏休みっぽい。
夏休みっぽいですよね。
しっかり楽しんでる。ちなみに名古屋はちゃんと名古屋らしいもの食べましたか？
名古屋らしいものはすいません食べてないんですけど、お土産に土手煮を買ってきて食べようかなと。
渋い。
いや、名古屋の観光とかもした？
レゴランドだけでしたね今回。あ、
名古屋の駅とかは別にそんな。
あ、お土産を見ました。
あ、名古屋めっちゃいい雰囲気じゃない？
いい雰囲気ですね。名古屋めっちゃ好きです。
うん、自分も名古屋行って、うん、この街めっちゃ好きやわと思って、いつか働きたいなって思うぐらい。
あ、名古屋でですか？
名古屋好きやったな。
松倉さんはどこか行かれたんですか？
ちなみにちょっと京都から出てなくてですね。まあちょっと9月は予定があるんで、は
い、あ、じゃあ9月ですね。9月のラジオの時に楽しみにしてます。
次回、はい、楽しい話できるように。
そうですね、楽しみにしてます。
はい、はい、番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北北アンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。日向坂46で優しさが邪魔をする。
大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の田村ゆりかと
3回生の松倉ひろとと
教員中澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。本日のゲストはソーシャルワーカーズラボの瀬川幸喜さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ソーシャルワーカーズラボの瀬川です。
お願いします。では早速なんですけど、
はい、
まず瀬川さんが活動しているソーシャルワーカーズラボについて教えていただきたいんですけど、はい、その前にソーシャルワーカーっていうのがまずどんなのか説明していただいてもよろしいですか？うんうんうん、
はい、わかりました。はい、ソーシャルワーカーというのは生活に困っている人とか社会で不安を抱えている人のこう支援をしたりとか援助をする福祉の専門職のことをもともとは指しているんですね。でも僕たちソーシャルワーカーズラボは、そのソーシャルワーカーということをもっと広い意味で解釈して、困っている人に手を差し伸べたりだとか、お互いこう助けたりとかねぎらいあったりとか、あとはこう優しく面白く社会をこうより良くしていこうっていう、人間らしく生きれる社会を作っていこうっていう、その人の在り方のことをソーシャルワーカーとして考えています。
福祉のソーシャルワーカーとはまたちょっと違う感じですか？
そうですね、福祉をもっと自分ごとに捉えて、はい、あ、自分たちも福祉をしてるんだみたいな風に考えられるような、そして人と人のこう関係を作ったりとか、うんうん、あとはこう学び合える環境を作っていくことを目指しています 。
はい、では、本題にソーシャルワーカーズについて、あ、すみません、ソーシャルワーカーズラボについての目的について教えてください。
はい、ソーシャルワーカーズラボ、今話した通りなんですけど、
はい、
福祉を専門に学んでいない人たちももっと福祉的な解釈をして、日常で困っている人に手を差し伸べたりだとか、こう一緒に 社会を作っていこう、共に生きていこうっていうことをみんなが考えることが社会をより良くしていく第一歩なんじゃないかっていうふうに考えていて、でそういう環境を作るためにこう人と人と関係を結んだりだとか、共に学習していけるような場を開いたりとかしています。
この活動には、参加法人さんはどんな方が、参加法人さんはどういう人がおられるんですか？
はい、参加法人、僕たちはもともと社会、はい、福祉の業界でこう福祉を学んでない人たちにも福祉に関心を持ってもらおうっていうスタートだったので、最初にこう関わってくださったのは社会福祉法人の方々です。で、はい、地域はもう本当全国さまざまにあって、合計で9つの社会福祉法人があるんですけど、京都にもあって、僕は今非常勤でアルバイトをさせてもらってて、で北区にはリガーレさんという社会福祉法人があって、もう一つ常陽にある南山城学園さんでもお仕事をしているんですけど、そこも連携しています。
南山城学園さんはね、一応ゼミの授業、今年の1月の時にもゲストで来てもらってると
思います。あ、そうなんですか。
実際にいろんな地域での、ね、取り組みをお話してもらったかなと思うんですけどね、まあ、うちの大学にも僕の授業もそうですし、あとは福祉のコースの、ね、いろんな授業なんかでも来ていただいてますけどね、はい、
このソーシャルワーカーズラボに参加されてるメンバーって、はい、皆さんソーシャルワーカーの方なんですか？
そうですね、その広い意味ではソーシャルワーカーになろうとしている、もしくはその可能性を感じて自分たちは活動しているんですけど、狭い意味でというか、もともと使われていたソーシャルワーカーという意味では全然違う、さまざまな人たちが関わってて、僕自身は今社会人1年目なんですけど、はい、大学では経営学を専攻していました。で他にもこう西洋哲学を学んでいる人がいたりだとか、全然福祉に関係ない領域で勉強していた人が、あ、自分たちもこう福祉関わってるんじゃないかなっていうふうにひらめいたりだとか、逆に福祉を専門に学んでる人も一緒に関わって、対話の中でソーシャルワーカーっていうものを深めていってるいう状態ですね。
瀬川、はい、さんはどういった経緯でこういうソーシャルワーカーズの仕事をしたいと思ったんですか？
はい、そうですね、僕はそのもともとそういうものを知っていたとか、そういうのじゃなくて、こう関係の中からどんどん出会っていったっていう、こうどちらかというと偶然に身を任せて生きてきたような感じだったんですけど、大学で出会った先輩の中ですごく尊敬している人がいて、でこう結構いろいろ大学時代は悩んでいたんですけど、まあ自分がこうやっぱり関わりたいなと思う人にはちゃんと声かけて話したいなって思う中で、声かけた一人に自分はこういうことやってるよっていうので、ソーシャルワーカーズラボを紹介してもらって、で関わるようになってから自分の中でこう解釈を深めていって、やっぱり人と人と真剣に向き合ったりとかすることって自分の中でこう一番よく生きれてるなっていうふうに感じるようになって、はい、仕事をするようになりました。
なるほど。
瀬川さんは将来的にはこうなりたいなというか、ソーシャルワーカー福祉的な意味でもなろうとかいう将来はあるんですか？はい、
そうですね、あんまり将来のことは考えていない。
そうですよね、
どちらかというとこう今目の前のことにどれだけ集中して、こうどれだけ姿勢を正して生きれるかということに関心があって、そういう意味では自分がソーシャルワーカーだと思うことだったりとか、こうソーシャルワーカーズラボのチームで一緒にやってたりとか、そういうことをしていると、やっぱ自分の日々の姿勢が整うというか、なんか一生懸命生きれるような気がして、そういうことはずっと続けていきたいなというふうに思ってます。
なんかまだ、はい、4月に入られてまだそんなに経ってもないと思うんですけど、はい、何か入ってよかったなとか思うこととか、活動してて嬉しいなとか思うことは何かありますか？
そうですね、僕はどちらかというと、なんか今まで人に頼れないというか、自分が特別だと思ったりだとか、ちょっとなんかこう違う考えをしているんだみたいな風に思ったりすることがあったりしたんですけど、地域に根ざしていろんな人と関わりながら生きていくっていうことを経験する中で、やっぱり他人なしでは自分が生きれていないんだっていうことを自覚したりとか、まあ結構こういろんなことを言われることもあるんですけど、それも含めてこう 人間の営みなんだなみたいな、そう考えるようになって、なんか一緒に生きる喜びっていうのはすごく肌感覚で感じるようになりましたね。
やっぱり地域の方と接していると地域の色とかも分かってきたりしますよね。
そうですね。
はい、ではこのプロジェクトの具体的な活動について教えてください。
はい、プロジェクト自体は今年で4年目になるんですけど、
はい、
今までは主にオンラインであのトークイベントっていう形で配信をしてきました。でトークのテーマ自体は本当に様々で、
はい、
社会福祉法人の、職員さんと学生さんがこうそもそもの福祉って何なんだろう、捉え直せるんじゃないかみたいな福祉について話したりだとか、はい、逆にその周辺でこういうことも福祉かもしれないねっていう対話をしたりだとか、もっと広い視野で捉えてソーシャルワーカーと言われる、まあ、僕たちがソーシャルワーカーと考える先駆的な取り組みをしている人にゲストにお迎えしてトークイベントをしたりとかを中心にしてきました。で今年の3月に、
はい、
あと僕が初めて運営企画に携わったイベントが、うんうん、日々の暮らしを優しく面白くする未来会議というもので、うんうん、それは京都の京華会館で、
はい、
3年ぶりに、リアルイベントを開催したんですよ、
うんうんうんうん、
はい、それで僕はこう京都に住むことになるんですけど、うんうん、今はこう各地に地域に根ざしたプロジェクトっていうこともやっていこうとしているところです。
そのリアルイベントとはどんなことをされたんですか？
そうですね、学生50名が集まって社会福祉法人4つと、うん、4人のゲストの方々がこう対話をしながら、まあ、未来を良くしていくにはどうしたらいいんだろうねみたいなことをして半日かけていろんな対話をしました。
その集まられた学生は福祉関係を学んでる学生が集まったって感じですか？
福祉関係を学んでるのは3分の1ぐらい で地域も本当にバラバラで、わざわざ関東から来てくださる人もたくさんいましたし、はい、でやっぱりリアルイベントだったので、こうこれまで人に会えてなかったりとか、まあ、そういうのがなかった分すごい熱気があって、
あ、
はい、特別なイベントになりました。
そうですね、
そうですね、
直接関わるの大事ですね。ありがとうございます。後半も引き続きソーシャルワーカーズラボの瀬川幸喜さんにお話を伺いします。それではここで一曲です。平井大で栄光の扉。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の松倉弘人と
2回生の田村ゆりかと
教員中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半もソーシャルワーカーズラボの瀬川幸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前半ではソーシャルワーカーズラボで基本的にはオンラインで活動されてたということなんですけど、
はい、
今年の4月から京都市北区の船岡山公園を拠点に活動されているということなんですが、
はい、
その活動とは一体どのようなことをされてるんですか？
はい、そうですね、先ほどこう地域に根ざしてみたいな話をしていたんですけど、
はい、
よくわからなかったと思うんでちょっと丁寧に説明させてもらうと、船岡山公園というか、まあ、京都市さんが今やってらっしゃる事業の一つに、公民連携利活用トライアル事業っていうものがありまして、
はい、
公園ってこう自由そうに見えるんだけど結構禁止事項が多かったり制限されていることがあって、まあ、そこに課題があるっていうことを感じて、それを解消することで地域の人々のこう暮らしが豊かになったりとか、もっとより良くなるんじゃないかっていうふうに考えて、
はい、
京都市さんと民間企業がタッグを組んでこう公園を実験的に運営するっていう取り組みが始まっているっていうのが、京都市の公園のなんか事業の動きがありまして、
はい、
で船岡山公園も今年からその候補の対象として挙げられていて、設計事務所のスタジオモナカさんと、フラットエージェンシーさんっていう企業がこうチームを組んで、
はい、
公園を事務所に置いて、これから活動していくっていう流れがありました。でその中で僕もこう京都に根ざして活動していくっていう、動きがあって、でご縁をいただいて一緒にこう混ざりながら、お仕事をするっていうことになりました。
この7月からですね、 オープンパークというものがあるんですけど、その取り組みとは一体どのようなことなんですか？
はい、そうですね、その船岡山公園の中にある事務所自体が10年間こう空き家で誰も人がいなかった状態だったんですよ。でそこにこうスタジオモナカさんが事務所として拠点を置くことになったんですけど、急に人が入って公園を作りますみたいな動きをされるとやっぱ不審がられたりだとか、
そうですね、
住民さんは何をしてくれるんだろうっていう誤解をされて逆にお責任を問われたりとかするとなんか難しいので、
はい、
もっとコミュニケーションを取れる場を作ろうっていうので、まずはこう4月からオープンパークっていう名前でこうコミュニケーションを取ったりとか、マルシェ形式でこうちょっと物を売ったり飲食店のキッチンカーに来ていただいたりするイベントを始めました。でそこでは40名くらいが毎月来てくださって、公園に遊びに来たお子さんだったりとか、
はい、
僕はラジオ体操やってるんですけど、毎朝船岡山公園で集まってる70人くらいのおじいちゃんおばあちゃんを声かけて来てくださいっていう風にで来てくださったりとか、それこそこう京都で一緒にやっていこうっていう地域のプレイヤーの方だったり、遠方から学生さんがお手伝いに来てくださったりして、も
う
多世代の人が集まりながら、公園でやりたいことってどんなことですかとか、なんかこれから良くしていくにはどんなことができるだろうねっていうのを一緒に考えながら、みんなで作っていこうよっていう姿勢をこうコミュニケーションで伝えていくっていうことをしています。
このオープンパークのテーマというか、こんな公園にしたいなっていう未来のことを話し合うみたいな感じで書いてあったんですけど、瀬川さんの中で船岡山を将来的にこういう公園にしたいなとかいうものはありますか？
そうですね、やっぱり船岡山公園ってこう、ちょっと危ないニュースがあったりとか変な噂があったりとかしてて、今現状小学生は行っちゃダメとか言われてる
んですよ、1人。そうなんですか？
はい、でそういうのがこうにぎわいがあることで安心していけるようになったりとか、本当の意味でこう憩いになったりとかすると思うので、人がまず集まって、そこに集まった人たちがこう出会って、公園を離れても暮らし自体がこうどんどん良くなっていく、そしてその公園に価値を感じた人たちが公園を自分たちでより良くしていこうっていう、能動的に動いていくっていう流れができたらいいなと思ってます。
はい、そうですね、その盛り上げることであるんですけど、マルシェをされてるということなんですけど、なんかいろんな食べ物屋さんとか来られるマルシェなんですか？
はい、そうですね、それも関係の中から飲食店の方に声をかけたりとか、逆に普段やってる飲食店だったりとか、店舗さんじゃなくて、実はこういうことできるんですよっていう人が挑戦してみて、例えばフラットエージェンシーの村井さんっていう方が、フェイスペイントを実はできるんですっていうので、自主的にフェイスペイントやってくださったりとかすると、私マッサージできますって人がマッサージ屋さんもやってくれたりとか、そういうチャレンジの場としてもあって、はい、今かき氷屋さんが来てくださってるんですけど、かき氷屋さんは人生初めてで出店しましたっていう風に言ってくださって、作り手側もこ
う、
チャレンジというか、そういう形で続けています。
そのマルシェは定期的に開催されてるんですか？
はい、毎月第3日曜日の11時から15時で開催しています。
じゃあ誰かこの放送を聞いてる方で興味を持った方は行っていただきたいです。
そうですね、かき氷ですよね、今、
お二人もぜひ行って
ください。そうですね、かき氷食べに行きます。
なんかその4月からされてることで、だいたい今で4ヶ月から5ヶ月ぐらい経ちましたけど、その初めと今とでは何か変わったなって思うところとかありますか？
そうですね、やっぱり地域の人の顔がはっきりと見えるようになったというか、今まではこうぼんやりと描いて地域の人みたいに言ってたりとかしたんですけど、それぞれ何々さん何々さんっていう風な関係になったりとか、その人たちがどう思ってて最近どんなことをしてるかっていう、なんか日常的な触れ合い関わりが多くなったりすることはすごく変わってきたことじゃないかなって思ってます。
やっぱ地域づくりするためにはその誰かだけが頑張るんじゃなくて、そのみんなで頑張るってことが大切ですもんね。
そうですね、全体的にね。
それでちょっと瀬川さんは 長岡山公園のコーディネーター見習いということなんですけど、このコーディネーター見習いとはどういうことなんですかね。
これも僕はその自己紹介というかこう何か紹介された時に書かれて、
はい、
あそうなんだっていうふうに自分でそんなに自覚的に動けていなかったというか、
うん、
はい、そういう言葉があるんだっていうふうに知ってったんですけど、はい、僕がやっているのはやっぱりフラットエージェンシーさんとスタジオモナカさんは建築事務所と不動産会社だったりするので、
うん、
ハード面は強いんですけど、
はい、
やっぱり業務上こう人との関わりを積極的にいけなかったりとか、
うん、
まあ、こう何かがあった時問題が起こったりとか、何か聞かれた時に対応が難しかったりとかする中で、僕がこう人とのコミュニケーションを担当したりだとか、
うんうん、
外に出向いていろんな人と関係を作って、じゃあぜひ公園に来てくださいっていうのもあるし、逆にいろんなところに出してもらってるっていうことで、
うん、
人との関わりを主に担当して、その人たちができることだったりとか、
うん、
その人たちの特徴を踏まえてこれからいろんなことを組み合わせていけたらなというふうに思ってます。
なるほど、
ありがとうございます。そしてこれからもさまざまな活動をされていくと思うんですけど、
はい、
今後の活動について教えていただきたいです。
はい、実は週末に大きなイベントがあるんで、
はい、
それを紹介させていただきたいんですけど、はい、まず土曜日8月20日なんですけど、はいはい、19時から21時にソーシャルワーカーズラボがソーシャルワーカーズトーク2022というイベントを開催します。これは4年前から積み重ねてきたトークイベントで、
はい、
今年は第1弾になるんですけど、テーマがローカルと生きるっていうテーマで、
うーん、
こう地域に根ざして先駆的に活動されている素敵なゲストさんをお迎えして、オンラインでこ
う
ローカルと私たちの関係を見つめ直すような、
はい、
こう対話が深まる時間を共有できたらなというふうに思ってます。
うん、
で船岡山公園では同時にパブリックビューイングをしようと思っていて、はい、船岡山公園では大きなモニターで、
はい、
皆さんでそれを見れたらなというふうに思います。
そのオンライントークイベントはどうやったら参加できるんですか、船岡公園以外でも。
あ、それは Zoom で配信されるので、基本的にこう PTX の申し込みページに申し込んでいただければ誰でも参加できますし、もし19時から21時都合が合わない方がいても1週間は保存されるので、アーカイブで確認できるの で、はい、
でね、
興味がある方はもうぜひもう無料なので申し込んでいただければ損はないっていう、
はい、そうですね、
はい、素晴らしいイベントだと思ってます。
はい、21日にマルシェもされるそうなんですけど、
はい、
何かどんな料理というか食べれるみたいな決まってたりするんですか。
はい、はい、決まってます。これまではスパイスカレーだったりとかかき氷屋さんも来てくださってて、もちろんその方々も来てくださいますし、はい、これからちょっと新しい店舗さんということで、メロンパンと
メロンパン、
はい、クッキーの焼き菓子のお店にも来ていただいたりだとか、でこれまでとちょっと違うのがやっぱ僕たち自身ももっとやりたいこといっぱいやろうっていうので、
はい、
なんかスタッフがモルク持ってきますって言ったりとか、
ちょ
っと
モルク
ってわかりますか。
モルク
最近
わかんない。
何ですかモルク。
最近のスポーツというか遊びというか、木の棒をボーリングのようにこう投げて。
木の棒ですか。
はい、
初めて聞きました。モルク、
はい、じゃあちょっと来て。
そうですね、遊んでいます。は
い、他にもこう似顔絵だったりとか弾き語りをやりますっていうスタッフがいたりとか、はい、今まではこうスタッフ自身はなんか作っていくことに必死だったんですけど、
はい、
もっと楽しんでいこうっていう気持ちがあって、はい、さらに賑わうイベントになるんじゃないかなと思ってます。
楽しみですね、
はい、
モルク、はい、
トークイベントとマルシェ気になった方参加してみていただ、はい、
そうですね、
ただどうかなと思います。
はい、
ハッピートーク、本日のゲストはソーシャルワーカーズラボの瀬川幸喜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。佐藤萌歌でメルトビター。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の松倉博人と
2回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元ニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーではこの1週間新聞やネットで見つけた北区、 上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと岡澤先生でおしゃべりするというコーナーです。本日のお知らせは2件です。1件目、田村さんお願いします。
はい、では1件目に行きます。1件目は五山の送り火が3年ぶりに通常規模で実施されたというニュースです。お盆に迎えた先祖の霊を送る京都の伝統行事、五山の送り火が8月16日に実施されました。五山の送り火は新型コロナウイルスの影響により、おととしから2年連続で規模を縮小して行われましたが、今年は3年ぶりの全面点火となりました。当日の京都市内は送り火の点火の前に激しい雨が降ったため、点火は10分ほど遅れて午後8時10分頃から始まりましたが、午後8時半までに大文字、船形、妙法、左大文字、鳥居形のすべての山の文字がはっきり、文字や形がはっきりと浮かび上がりました。それぞれの山の見える場所では合わせて2万人余りの人出があったということで、多くの人が先祖の霊を送る日を見守っていましたということなんですけど、赤澤先生が今回見られたということなんですけど。
見ましたよ。
何かエピソードありますか？
いや、エピソードはないですけど、はい、ずっとこの2年間も、
はい、
ちょっとだけやってたんですよね。ポツポツポツとだけだったりとか、
はい、
中央の1個だけだったりだとかっていうんで、それもずっとこの間毎年見てるんですけれども、なんか本当に久しぶりにちゃんとした台の文字が見れて、なんか良かったですね。なんかその花火とかみたいな派手派手しさはなくて、じわーっとついてじわーっと消えていくんですけど、なんかね、やっぱ静かにみんな見てね、はい、静かに集まって静かに帰っていくんですよ。それが結構ね
シュールですね。
シュールっていうかね、なんかやっぱりこうちょっと宗教行事っていうか先祖の霊を弔う行事なんで、みんな それぞれの中でいろんなことを思い浮かべながら静かにこう日を見てるんですけど、それはそれでね、すごいこういい時間だなっていうふうに思いましたね。本当に今年すごい雨降って、
そうですよね、
7時過ぎぐらいから超土砂降りで雷もすごいなって、ピカピカって山の方も光ってたんですけど、
そうですね、
本当にこれ火つくんかなとかね、なんか消えたりしないかなと思ってたんですけど、
ちょっと遅れてからついたんですよね。
そう、でもついてからはずっとこうすごく燃え続けていて、本当にこう普通の松明ですけどね、
はい、
なんかそういう松ヤニとかきちっと出るようないい松の木を使ってるんですけど、それにもなんかすごいなと思いましたね。
そうですね
感動しますね。そうそうそうそう、気がつくだけでも。
そうそう、本当にね、オリンピックとかだといろいろこう、なんていうの、ガス出たりとかいろいろしてるじゃないですか。ああいうので、はい、自然の力じゃないやつで火燃やしてると思うんですけど、送り火はもう全部自然のね燃料使ってやってるし、それも人の力でね運んでますから、そういうものでああいう僕はちょっと大文字しか見てないですけれども、京都市内のいろんな場所でね、それだけたくさんの火が灯されたっていうのは、それだけいろんな人が協力しないとできないわけだから、
そうですね、
それはそれですごいことだなって思いながら見てましたね。
そうですね、はい、ちょっと僕たち2人は見れなかったんですけど、
まだ直接は見たことないですけど
もう僕に関しては京都にせっかく住んでるんで、来年は見れたらなって思います。
そうですね、
はい、
そうですね、ぜひ、
はい、一回見てもらいたいと思います。
はい、
はい、それでは2件目いきます。2件目はココマーテラス in 大宮交通公園のお知らせです。8月27日土曜日、28日日曜日、大宮交通公園コミュニティルームにて子どもとママのためのイベント、ココママテラスが開催されます。ママ作家のハンドメイド品の販売ブースやフリーマーケットブース、絵本の読み聞かせタイム、お子様から大人の方までご参加いただけるワークショップブースなど盛りだくさんなイベントです。また当日は子どもが主役の子どもマルシェも同時開催されます。お店屋さん体験をしたい子どもたちが手作り作品や手作りのゲームなどを販売しています。こちらもぜひお楽しみにしてください。ココママテラス in 大宮交通公園、開催日時は8月27日土曜日、28日日曜日、午前10時から午後4時まで、場所は大宮交通公園コミュニティルームです。なお日程により出展者や開催されるワークショップの内容が異なります。詳しくは大宮交通公園のイベント案内ページ、も もしくはココママテラス公式ホームページをご覧ください。以上、ココママテラス in 大宮交通公園のお知らせでした、
はい。はい。
ということなんですけど、はい、ちょっと開催されるこのハンドメイド品の種類を見させてもらったんですけど、
はい
はい、1個や2つとかじゃなくて
すごいいっぱいありましたよね。
いっぱいあってこの見るだけでも 10個ぐらいやられてて、
あの香水とかもなかったですか、
うん、こんなん自分で作れるんやなっていう。
そうですよね、キャンドルとかよく作ってるの見たことあるんですけど、香水とかピアスとかそういうアクセサリーを作れるのはすごいなと思いますね。
しかも見た感じなんかめちゃくちゃ時間がかかるわけじゃなくて、
はい、手軽に
できるっていう感じ。しかも子供と一緒にみたいな。
そうですね、お子さんも作れるってことはすごい簡単に作れるようなやつなんですよね。多分
思い出にもなると思うし、あと子供のマルシェ、
はい、
やっぱり子供って自分で何かしたいっていう子が多いと思うけど、
そうですね、
自分が作ったゲームとかを販売できるっていうのは子供にとってもいい経験になると思うし、めっちゃ楽しいやろうなって思いますけどね。
そうですね。
で、大宮交通公園、まあ、何回かこのゲストでも来ていただいてるんですけど、はいはい、まあ、やっぱ当時は1年前とか2年前とかに出てもらったんやけど、
うんうんうん、
あんまりそんなこんな人がいっぱい集まれるようなイベントはできひんくて。
そうですね、コロナもひどかったでね。
それの時と比べて今の方がやっぱりこういうのはできてこれていいなって思って、なんかこのマルシェとかも予定はしてるけどいつできるかわからへんみたいな感じで、まあ
やっと今年開催できると、
できたら来てくださいねみたいな感じで言われてないけど、
はいはい、
できひんなーって思いながら思ってないけど、やっとできるようになってよかったなって思います。
そうですね、
これからちょっと盛り上がっていったらいいなって思います、はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ではここで一曲です。サウシードッグでアーモ。大谷大学ハッピーアワーエンディングの時間です。
はい、
はい、この時期にやっぱり話題となるのは
高校野球ですね。
ですね。でちょっと僕は、はい、まあ見てはいるんですけど野球自体が好きなんで、はい、まあ、結果ぐらいしか見ないんですけど、田村さん結構見てるみたいですけど。
分かってないですよね。赤澤先生、
その生放送で見るなんかここがいいよっていうポイントとか。
いやもう結果だけ見たらもうそれは数字でしかないじゃないですか、うん、その時のこうピッチャーとバッターのこうやり合いとか監督同士のやり合いとかはその場じゃないと見れないじゃないですか。
あ、臨場感が、
そう、臨場感が数字だけじゃできないなっていう。
確かに。
でしょ、
うん、ピッチャーどのタイミングで変わるかなとか。
いやそうそうそうそうそう、うん、こう次ストライクかなとかボールかなっていう臨場感を味わいたいじゃないですか。もううちの滋賀県の近江高校さんが勝っていただいて。
そうですね、今日もあって準々決勝でしたね。
そうですね、ベスト4が決まりましたね今日で。
ちなみに近江は、
はい、
勝ちました。
勝ちました、ありがとうございます。
初めから最後まで見たんですか。
初めから最後まで見てました。今日
結構ギリギリやったもんな。今日
今日すごい良かったですよ、接戦でした。
あ、そうなんや、面白かった、
はい、うん、めちゃくちゃいや、めちゃくちゃ面白かったです。
僕もちょっと今回は別にそんな見えひんから、はい、どこの子を応援してるとかないんやけど、
はい、
大阪桐蔭で友達の弟がレギュラーで出てるってことで、
すごいですね。
ちょっとどうなんかなって楽しみ見てて、まあ、今日も速報を見ながら、テレビでは見てないんやけど大阪桐蔭の試合を、
はい、
速報で見ながら、
はいはい、
途中まで見てたんやけど、ちょっとさっき田
村さん、ね、
田村さんから負けましたっていうのを聞いて、ああマジかって思
う。そうですよね、次は土曜日ですね。土曜日に準決勝があるみたいなんで、そこは見てください。
近江が出るんですか。
近江出ます。
近江対どこなんですか。
近江対ちょっとそこは
下関国際。
下関国際らしいです。
遠いに勝った
そこらしいですね。
あの遠いに勝った、
はい、
いやでもまだ今までねそういう腰優勝してない学校とかもねあるからどこが優勝するか楽しみなんで、
そうですね、はい、楽しみです、は
い、ちょっと外暑いですけども、はい、クーラー効いた部屋で
そうですねクーラー効いてる部屋で
聞きます、はい、しっかり応援しましょう、
土曜日はちょっと見てみたいと思います。
はい、はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は3回生の松倉ひろとと
2回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん
さようなら。